では、本日の聖書朗読の箇所は、使徒の働きの10章36節から48節までになります。新約聖書の255ページになります。使徒の働き10章36節から48節までです。新約聖書の255ページになります。ではお読みいたします。神はイスラエルの子らに御言葉を送り、イエス・キリストによって平和の福音を述べ伝えられました。このイエス・キリストはすべての人の主です。あなた方はヨハネが述べ伝えたバプテスマの後、ガリラヤから始まってユダヤ全土に起こった事柄をご存知です。それはナザレのイエスのことです。神はこのイエスに聖霊と力によって油を注がれました。イエスは巡り歩いて良い技を行い、悪魔に虐げられている人たちにを皆癒されました。それは神がイエスと共におられたからです。私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムで行われたすべてのことの証人です。人々はこのイエスを木にかけて殺しましたが、神はこの方を三日目によみがえらせ、現れさせてくださいました。民全体にではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちに現れたのです。私たちはイエスが死者の中からよみがえられた後、一緒に食べたり飲んだりしました。そしてイエスはご自分が生きているものと死んだものの裁き主として神が定めた方であることを人々に述べ伝え、証しするように私たちに命じられました。預言者たちも皆イエスについて、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。ペテロがなおもこれらのことを話し続けていると、御言葉を聞いていたすべての人々に聖霊が下った。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたことに驚いた。彼らが異言を語り神を賛美するのを聞いたからである。するとペテロは言った。この人たちが水でバプテスマを受けるのを誰が妨げることができるでしょうか。私たちと同じように聖霊を受けたのですから。ペテロはコルネリウスたちに命じて、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けさせた。それから彼らはペテロに願って何日か滞在してもらった。ただいまお読みいたしました箇所から、すべての人の主と題しまして、鈴木手もて牧師に御言葉を取り付いていただきます。
おはようございます。今朝もこうして皆さんと共に礼拝の恵みに預かれます幸いを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。慈しみ深い私たちの造りに知られる天の地なる神様、あなたの聖なる名前を心から賛美いたします。今朝も私たち一人一人をこの礼拝に集わせてくださり、心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています 悩みや心配事を今あなたの御前に下ろして、この時あなたの御声だけに聞くことができますように、強め助けていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。前回は使徒ペテロと百人隊長のコルネリウスとが神からの幻と導きによって出会わされた場面を見てまいりました。コルネリウスは神を恐れ敬う異邦人で、祈っている時に幻を見て、御使いからヤッファにいるペテロを訪ねるように告げられました。それまでペテロはユダヤ人の慣習で異邦人とは交わりを持ってきませんでしたが、神が幻を通して丁寧に示してくださったことで、ペテロは彼らの招きに応え、ヤッファにいる兄弟たち数名と共にカイサリアにあるコルネリウスの家へと向かったのでした。家に着きますと、そこにはコルネリウスの家族や仲間たちがペテロの到着を待っていました。コルネリウスはペテロに会うと、彼の足元にひれ伏し拝みましたが、ペテロは彼を起こして言いました。お立ちください、私も同じ人間です。このペテロの言葉には、自分は神の道具に過ぎないこと、そしてユダヤ人も異邦人も神の御前に対等な人間であるということが言い表されています。ペテロとコルネリウスは自分たちに与えられた神の導きを分かち合うことで神の御心を確かめました。コルネリウスは今ここに神がペテロを使わして自分たちに告げようとされている真理の御言葉を聞こうとして言いました。今私たちは皆、主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして神の御前に出ております。この神の御前に出ておりますという姿勢こそ、説教を聞く者が取るべき態度であると言えるでしょう。コルネリウスたちは実際にはペテロの前に出ているわけですが、神の御前に出ておりますと言って神の語りかけに聞こうとする、この姿勢こそ私たちが説教者を通して御言葉を聞くときの態度であるということができるでしょう。彼らが御言葉を聞きたいと心から望んでいるのを見て、ペテロは福音を語り始めました。34節35節、そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神はエゴヒーキをする方ではなく、どこの国の人であっても神を恐れ正義を行う人は神に受け入れられます。これはペテロがこの数日の出来事を通し大きな葛藤を経て到達した確信を言い表した言葉です。神はエコひいきをなさらない、神は上辺の外面的なことで人を偏り見ることをなさらないお方です。外面的な人種や性別、国籍や社会階級は関係なく、神は一人一人の心をご覧になられるのです。神を恐れるとは、恐怖に怯えることとは違い、恐れ敬うことです。神を恐れるとは、神を恐れかしこむということです。神がすべてのものを作られすべ治めておられることを認めて、へりくだって抗議を行うことです。正義を行うとは、貧しい人々に施すことを意味します。ヘブル語で義を行うことはツェダカーというのですけれども、この義を行うことは施すことを意味するのです。神は偏ったことをなさらないお方、 神を恐れ敬い人々に施しをなす人、つまり神を愛し隣人を愛する者はどこの国の人であっても神に受け入れられるということをペテロは確信してここに言い表したのです。大切なのはどこの国の人であってもと、コルネリウスの民族国籍がそのままで受け入れられているという事実です。彼は割礼を受けてユダヤ人になる必要はなく、そのままで神に受け入れられているのです。そしてもっと大切なのはこの続き36節以降で語られていること、神に受け入れられているのはキリストにあってこそであるということです。ペテロがここで力説しているのは、イエス・キリストはすべての人の主であり、神の永遠の救いのご計画はイエス・キリストにおいて成し遂げられ、今やすべての人がこの救いに恵まれ、この救いの恵みに招かれているということです。36節37節、神はイスラエルの子らに御言葉を送り、イエス・キリストによって平和の福音を述べ伝えられました。このイエス・キリストはすべての人の主です。あなた方はヨハネが述べ伝えたバプテスマの後、ガリラヤから始まってユダヤ全土に起こった事柄をご存知です。神はイスラエルの子らに御言葉を送り、イエス・キリストによって平和の福音を述べ伝えたと、神がイエスを通して救いの御業を成し遂げられたことが強調して語られています。そしてこのイエス・キリストはすべての人の主ですとペテロは力強く告げるのです。遠藤周作の小説沈黙の中に、日本には日本の神様いるんだからキリストを信じる必要はねえべというセリフがありました。しかし聖書は告げるのです。イエス・キリストはすべての人の主である、救い主であると。すべての人の主であるイエス・キリストは十字架にかけられ殺されましたが、復活されて弟子たちと共に過ごされてから天に昇られ、創造主なる神と共に被造物すべてを統治しておられると聖書は証言するのです。主イエスは十字架において救いの御業を成し遂げられ、復活によって死に勝利されて、すべての人が救いを受け取り永遠の命と平和に預かることができるように救いの道を開いてくださったのです。あなた方はご存知ですとありますように、ユダヤの地に、常駐していたローマ兵たちもバプテスマのヨハネやナザレのイエスの名は聞いていたようです。福音書にはイエスご自身他の百人隊長と関わられたことも記されておりますから、百人隊長たち、ローマ兵たちもイエスのことを噂として知っていたものと推測されます。ペテロはイエスがユダヤ全土でなされた福音宣教をヨハネが洗礼を述べ伝えた後ガリラヤから始まったと述べています。イエスが神の国の宣教を開始されようとバプテスマのヨハネからバプテスマを受けられたとき、聖霊が鳩のようにイエスの上に上り天から声が聞こえたということをすべての福音書記者が記しています。それはこれは私の愛する子、私はこれを喜ぶという父なる神の御声でした。イエス・キリストの十字架の贖いと復活の御業により、そして使わされた聖霊によってキリストを救い主と信じる者たちは罪許され、イエスが持っておられた永遠の命と平和、そしてアバ父よと呼ぶことのできる父なる神との親しい交わりが与えられると聖書は教えています。このイエス・キリストの平和の福音、ガリラヤから始まってユダヤ全土に起こった事柄は、 ユダヤ人から始まって今や異邦人にまで達したのです。38節、それはナザレのイエスのことです。神はこのイエスに聖霊と力によって油を注がれました。イエスは巡り歩いて良い技を行い、悪魔に虐げられている人たちを皆癒されました。それは神がイエスと共におられたからです。ペテロはイエスと共にユダヤ各地を巡り歩いたことを思い起こしながらこの言葉を語ったことでしょう。ここでは神から聖霊と力を注がれたイエスが力強い御業を行われたことが述べられています。イエス・キリストの行われた愛の御業は神の愛の表れであり、イエス・キリストこそは神の人類に対する憐れみそのものである、そのように語られているわけです。イエスがなされた多くの奇跡はイエスが神の子メシアであることの印であり、イエスにおいて神の国が到来していることを表しています。そしてイエスがなされたこの奇跡の御業は天の御国において救われた者たちが受け取る究極的な癒しと慰めの印でもあります。イエス・キリストの行われた愛の御業は神の愛の表れであり、イエス・キリストこそは神の人類に対する憐れみそのものに他ならないのです。このペテロの説教は異邦人のコルネリウスたちに向けられているにもかかわらず、その内容はおおむねこれまでユダヤ人に向けて語られてきたものと同じです。ユダヤ人にも異邦人にも福音は一つであることが示されていると言えるでしょう。そしてここで語られているペテロの説教は、先ほど礼拝の中で私たちが声を合わせて、告白しました使徒信条の内容とも大変似通っているということにも気がつかれると思います。つまりキリスト教の信仰の要約とも言えるような中心的なメッセージがここで語られているわけです。ペテロの言葉は続きます。39節から43節、私たちはイエスがユダヤの地とエルサレムで行われたすべてのことの証人です。人々はこのイエスを木にかけて殺しましたが、神はこの方を3日目によみがえらせ現れさせてくださいました。民全体にではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちに現れたのです。私たちはイエスが死者の中からよみがえらせた後、一緒に食べたり飲んだりしました。そしてイエスはご自分が生きているものと死んだものの裁き主として神が定めた方であることを人々に述べ伝え証しするように私たちに命じられました。預言者たちも皆イエスについて、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。ここではペテロたち人たちがイエスの交渉外、神の国の宣教の働きをなされ、また多くの御教えを語られていたこと、そして十字架の死と復活の証人としてペテロたちが召されたということが述べられています。イエスが死者の中からよみがえらせた後、一緒に食べたり飲んだりしましたと語られているのは、主イエスが確かに肉体を持って復活されたということを強調して述べられていることです。 ここでは十字架という言葉の代わりに木にかけられたと語られていることが特徴的です。ここには旧約聖書の申命記に木にかけられるものは呪われていると書かれているように、イエスの死が呪われたものであったこと、イエスの十字架が人類の罪の呪いを引き受けるものであったことが示されています。人類は神の子であり、何一つ罪のない清いお方をむごたらしい十字架という極刑で殺してしまいました。それほどに人間の罪は大きなものであったことを聖書は示しています。しかし神はこのイエスを3日目によみがえらせ、現れさせてくださいました。人間と神とのイエスに対する取り扱いが鋭い対比を持って述べられています。神はイエスを復活させられ、罪の呪いと死の力に対して勝利を収められたのです。これこそ神がキリストイエスにおいて成し遂げられた救いの計画であったとペテロは証言するのです。しかしながら復活の主は全ての人にではなく限られた弟子たちにだけ現れられました。イエス・キリストは全ての人の主であられるのにです。イエス・キリストは全ての人の主であられるのに、復活された主は限られたご自分に従い続けた弟子たちにだけ現れられたのでした。神は復活の目撃者である人たちの証言を通して、キリストを信じる信仰によって人々が救われるようにと定められたのです。神は復活の証人である人たちの証言、福音を通してキリストを信じる信仰によって人々が救われるようにと定められました。なぜ神はそのような回りくどい伝道という手段を用いられるのでしょうか。ダマスコ途上のサウルのように直接主が現れてくださることだっておできになるのに、そうなさらないのはなぜなのでしょうか。それは誰も誇ることがないためだと聖書に書かれています。神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。キリストを信じる信仰によって、恵みによって人々は救いに預かる。人間的な知恵や力ではなく、ただ一方的な恵みで聖霊の働きで、私たちはキリストを神が使わされたお方であると信じて救われるのです。預言者たちも皆、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると述べられています。預言者たちも皆、この方によって、この方を信じる、ごめんなさい、預言者たちも皆イエスについて、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。このように旧約の預言者たちの言葉の成就、その聖書の証言とペテロたち人たちの証言によって、イエスがどなたであるのか、イエスがどのようなお方であるのかということが語られているわけです。44節から48節、 ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いた。彼らが異言を話し神を賛美するのを聞いたからである。そこでペテロはこう言った。この人たちは私たちと同じように聖霊を受けたのですから、一体誰が水を差し止めてこの人たちにバプテスマを受けさせないようにすることができましょうか。そしてイエス・キリストの御名によってバプテスマを受けるように彼らに命じた。彼らはペテロに数日間滞在するように願った。ペテロの教えに耳を傾けていたコルネリウスたち、異邦人たち皆の上に聖霊が下りました。それを目撃したペテロとヤッファから一緒に来ていた仲間たちは大いに驚きました。11章にはこの時の異邦人の彼らの上に聖霊が下った様子がペンテコステの時の聖霊降臨と同じようだったと述べられています。このことからこの出来事をカイサリアのペンテコステと呼ぶ人たちもいます。あのエルサレムでのペンテコステの聖霊降臨の時と同じように、人々がいろいろな国の言葉で神の御業を語るのを目にして、ペテロはまた神を賛美する様子を見て、ペテロはペンテコステの出来事の本当の意味をこの時悟ったものと思われます。それは復活された主の大宣教命令で命じられていたように、あらゆる国の人々にイエスの救いを伝えることでした。大宣教命令では行きなさいという動詞が主動詞になっているのですが、この行きなさいという言葉には出発する、後にする、境界線を越えるという意味があるのです。地理的、人種的、社会的な境界線を越えて福音を届けるというチャレンジが含まれているのです。そしてこれを命じられた主イエスは、世の終わりまで共におられるインマヌエルの主であるということを覚えることが大切です。世の終わりまで共におられる主イエスがこの福音宣教の御業を導いてくださっている、教会の伝道の働きを強め導いてくださっているということを私たちは覚えることが大切です。少し戻りますけれども、先ほどの39節から43節のところでも、生きているものと死んだものの裁き主としてイエスが神に定められたお方であるということが述べられていました。主イエスは私たちが罪から救われるためにこの世に来てくださいましたが、この救いの御業はまだ完成していないのです。この救いの御業が完成されるのは、主イエスが父なる神の御元から再びこの世界にやってこられる再臨の時に、この救いの御業は完成するわけです。先ほど主イエスが行われた力強い奇跡は、イエスが神の子メシアであることの印であり、そして天の御国終末において救われた者たちが受け取る究極的な癒しと慰めの印であるということを お話しさせていただきました。私たちが伝えている福音の究極的な完成、救いの完成の時というのは、イエスが再び私たちのもとに来てくださるこの終末の時、歴史が完成する時、慰めの時に与えられる。だから私たちは今自分たちが置かれているこの世界において、どうしてこんなことが、なぜこんなことがという、私たちは苦しみを覚えたり悩んだりするわけですけれども、私たちの救いの完成は天の御国にあるということを覚えたいと思うわけです。私たちのこの地上の生涯には本当にたくさんの苦しみがあり、本当に生きるのって大変だなって思うことが多々あるわけですけれども、でもこの世の終わりまで共におられる主イエスが私たちの主であり、全ての人の主であるということをもう一度深く覚えたいと思うのです。このカイサリアの地で起こった聖霊降臨の出来事、ここには聖霊の自由な働きがあり、神が力強く宣教を導かれていることが分かります。このようにバプテスマを受ける前に人々に聖霊が下ったということは大変珍しいケースです。この書、使徒の働きにおいてほとんどの場合は信じてバプテスマを受けた人々に聖霊が与えられています。ですがここでは例外的に先立って神が彼らを受け入れられたという印として聖霊が与えられ、神の世界宣教の御心がはっきりと示されているのです。こうして異邦人の彼らに聖霊が与えられた以上、彼らがバプテスマを受けるのを妨げるものは何もないということが確認され、彼らはバプテスマを受けることになりました。ここには聖霊の自由な働きがあります。宣教を導かれるのは主です。私たち人間の伝道は頼りないもののように感じえますけれども、そうではなく、神の永遠の救いのご計画の中で神はこのキリストの教会を、私たちを用いられるのだということを覚えて、私たちは神を信頼して歩むことができるのです。ペテロはコルネリウスたちに頼まれて数日間彼らのところに滞在することになりました。そしてイエス・キリストの救いの福音をさらに深く分かち合ったのです。こうしてここにユダヤ人と異邦人たちとの境界線を越えたキリストの共同体が起こったのです。今日の場面で私たちが心に留めたいのは、彼らを導く立場のペテロたちも福音理解の途上にあったということです。私たち人間の考えや行動や習慣というものは深く罪に根ざしており、差別や偏見など罪の性質に染まっていますけれども、それに対して福音は罪とは非常にかけ離れたものであるため、神の御心に生きるために私たちは生涯にわたって何度も何度も改心し作り変えられ続ける必要があるのです。私たちの思いというのは罪の 性質に染まっていますから、また私たちの価値観というもの、私たちの考えというのは罪の影響を受けていますから、神様の御心に生きるために私たちは何度も何度も神様の愛に立ち返って整えられ続ける必要があるわけです。人は皆破れを持っています。そして皆作り主なる神を求めるように導かれているのです。コルネリウスのように道徳的に、また社会的に立派な人であったとしても、皆破れを持っており、罪からの解放を必要としているのです。そして自分の欠けを認め、そしてイエス・キリストを信じる者たちは、神が備えられた罪の許しと永遠の命の恵みに預かることができると聖書は証言しています。すべての人の主が先立って宣教の働きを導いてくださっています。私たちは救いの恵みに感謝し、主の愛に結ばれて整えられ成長し続けてまいりたいと願います。そして一人一人を愛し導いてくださる主を仰ぎ、その神の愛の眼差しを覚えて、主が愛しておられる一人一人にキリストにある神の愛を伝え続けてまいりたいと思います。お祈りをいたします。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。父なる神様、御言葉を感謝いたします。そしてあなたが御子イエスキリストをすべての人の主、すべての人の救い主として私たちに与えてくださった恵みを覚えて心から感謝いたします。主イエスが私たちの罪の呪いを引き受けてくださって、主イエスを信じる者は誰でも罪許され、神の民として受け入れられる恵みが与えられていますことを感謝いたします。どうかこのイエスにある救いを、あなたが愛しておられる人々に届けることができますように、私たちを励まし、恵みによって成長させてください。罪の性質から抜け出せず、古い生き方を続けてしまう私たちですが、どうか御言葉を通して、またさまざまな出来事を通し、交わりを通して、私たちを養い、あなたの御心に生きるものへと整えてください。宣教の主であるイエス・キリストの尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。
それでは お座りになったままで賛美をしましょう。賛美歌225番、すべての人に。前のスクリーンか、またはプリントをご覧ください。